広報浦添令和元年7月号は特集浦添市はもうすぐ50歳浦添市50周年カウントダウン祝い日本遺産認定など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙、裏表紙は1枚の写真となっています。川見市の海岸で大人と子供合わせて11人が笑顔で横一列に手をつないでいる様子です。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成31年5月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,621人、括弧プラス150人、閉じ。男55,777人、括弧プラス60人、閉じ。女58,844人、括弧プラス90人、閉じ。世帯数52,49世帯、括弧プラス208、閉じ。2から3ページ、特集、浦添市はもうすぐ50歳、浦添市50周年カウントダウン。4から5ページ、特集、浦添市市政50周年、名護市広報とコラボ企画。6から7ページ、特集、祝い、日本遺産認定。8から9ページ、中行く、10ページ、ハイサイこちら市長室、簡単健康、さっと作れるさっとご飯。11ページ、シェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん施設情報。14から17ページ、夏休みイベント特集。18から23ページ、お知らせ募集コーナー。浦添市はもうすぐ50歳。アルファベットで、浦添50、ザ・アニバーサリー・カウントダウン。手だこレディ吉田きららさんの風船を持ったにこやかな写真があります。未来へのカウントダウン。1970年7月1日は、浦添市が誕生した日です。それまで浦添村だった町は、市昇格という、待望の瞬間に大いに沸きました。あれからもう間もなく50年、住みよい豊かな町づくりを目指して歩んできた浦添市。市昇格当初約4万2000人だった人口は現在では約11万人となり、市民一人一人の思いが一つずつ形となって、沖縄県内でも大きな可能性を秘めた町に発展してきました。来年2020年、浦添市は誕生して50周年を迎えます。喜びと幸せを実感した人が輝く町、いつまでも住みたくなる町、そんな町づくりの主役は市民。それはこれまでもこれからも変わることはありません。歩みを進めた先にあるもの、今それを知ることは誰にもできませんが、未来を想像することは誰にでもできます。一人一人の想像なくしては、想像の花は開きません。先の想像は思い巡らす想像、後の想像は作り出す想像。想像と想像を繰り返した先に、今よりも住みよい豊かな浦添市がきっとあります。さあ、未来へのカウントダウンの始まりです。市政志向50周年カウントダウン写真募集。市政志向50周年をみんなで祝うため、市ホームページや市役所1階ロビーのパネルで50周年に向けたカウントダウンを実施しています。私もカウントダウンに参加したいという人を募集中です。 手作りボードや一文字のカウントダウン写真も大歓迎です。詳しくは企画課まで問い合わせください。一文字とボードを持った写真がそれぞれ1点ずつあります。メールアドレス kikaku@city.urasoe.lg.jp 50周年カウントダウン写真 C ホームページへダウンロードがあります。市政志向50周年記念イベント、市民の皆さんと一緒に浦添市50周年を祝うためにさまざまなイベントを企画しています。記念ナンバープレート交付事業、令和2年7月予定、原動機付き自転車の市政志向50周年記念ナンバープレートを枚数限定で作成し交付します。広報写真デジタル化事業、令和元年5月からアナログで保管されている広報写真をデジタル化し、多くの人の目に触れる機会を作る事業です。浦添市が歩んできた歴史を未来へとつなぎます。次世代人材育成道場事業、平成31年4月から令和3年3月、プログラミングによるものづくりを通して小中学生の学ぶ意欲を喚起し、次世代を担う人材の育成を図ります。つば九郎一日市長取就任事業、令和2年2月予定、東京ヤクルトスワローズのマスコットつば九郎が一日市長、長は鳥に就任します。一日市長として市民との交流や市内保育所および市内企業へ激励訪問等を行います。コミュニティバスとモノレール PR 事業、コミュニティの子は子供の子、令和元年9月11月沖縄都市モノレール開業、コミュニティバス実証実験予定に合わせて次世代の子どもたちにも理解しやすい1ページアニメ等を制作し、広く PR 活動を実施します。寺子キッズファーストファイヤーフェスタ、令和元年11月予定、子どもたちに楽しみながら消防活動の疑似体験ができる場を提供することで、防火・防災活動への理解と関心を深めてもらう事業です。浦添発掘50年展、掘り出された浦添の歴史、令和2年1月31日から2月23日、これまでの発掘調査された遺跡や整備された史跡について出土品や写真パネル等で展示公開します。合わせて記念講演会や史跡巡りも実施します。浦添市立小中学校ジャンボ壁画制作事業、令和元年6月から未来の浦添市をテーマに、市内全小中学校の全児童生徒が参加し、思いや願いを込めたジャンボ壁画ちぎり絵をこれからの浦添市の創造と重ねながら共同して取り組みます。浦添水祭り、令和元年8月頃、令和2年8月頃、水に触れ合う親しむイベントを開催します。当日はスライダープール、飲食ブース、体験ブースを設置予定です。小さなお子さんがいる方は自由研究の参考にもなりますよ。米印、事業名、内容等は変更になる場合があります。事業の詳細やその他の記念イベントについては決まり次第市ホームページや広報浦添などでお知らせしていきますので、ご覧ください。ダウンロードがあります。浦添市市政50周年の 写真が5枚あります。写真説明読み上げます。1、浦添市誕生1970年。市役所の前で皆さん万歳しています。市昇格祝賀パレード、ぐすくま通り、1970年。手だこ祭り市政10周年、1980年。手だこ祭りの様子です。市消防庁舎、1988年、消防庁舎の写真があります。市人口10万人達成、1998年、赤ちゃんを抱いた親子の写真です。意外な共通点があった。周年事業コラボ企画、浦添市と名護、沖縄県の南と北、一見共通点がなさそうな浦添市と名護市ですが、実は意外な共通点があります。それは2020年に市政施行50周年を迎えるということです。両市がそれぞれ50周年に向けて様々な記念事業を計画していたところ、共に盛り上げることができれば大きな PR 効果となるのではないかと考え、協力連携していくことになりました。両市で行う記念事業は単に楽しいイベントに終わるだけではなく、両市の教育振興や経済振興などにつなげていきたいと考えています。北部振興の中心になっている名護市と、交通アクセスがさらに便利になり発展し続ける浦添市、魅力の異なる両市がお互いの町を知り、実際に出かけて交流を持つことで、自分たちの町づくりへのヒントを得るきっかけや、自分の町を愛する心を育むきっかけになるかもしれません。浦添市と名護市は競争ではなく競争して、先の競争は競い合う競争、後の競争は協力して奏でる、50周年を一緒に祝うとともに互いの市をもっと PR していきますので、皆さんお楽しみに。名護市の広報担当の皆さんの写真があります。名護市と一緒に盛り上げましょう。親方タイムスフローム名護、2019年令和元年7月1日、月曜日、旧暦5月29日、先負け、発行所名護市役所、名護市港1丁目1番1号、郵便番号905-8540、代表番号0980-53-1212。ようこそ名護市へ。浦添市民の皆様を歓迎します。広報浦添7月号を持参した方限定、無料サービスやプレゼントなど、名護の町があなたをおもてなしします。下の QR コードから詳細をチェックチェック。名護市役所公式ホームページに飛びます。 QR コード、面相例、名護英華とのイラストがあります。名護市のイベントとスケジュール、第41回名護夏祭り、7月27日土曜日、7月28日日曜日、場所名護漁港、名護の夏の風物詩、お帰りの前に名護の町でもあり乾杯、花火の写真があります。50周年1年前イベント、8月1日木曜日、名護市営市場、全国高等学校総合体育大会、8月2日金曜日、自転車競技、米印、道路規制あり、空手、8月8日金曜日、8月11日日曜日、ハーリーの甲子園、8月3日土曜日、8月4日日曜日、名護市長杯争奪全島ハーリー大会、場所名護漁港、 栄冠はどのチームに？ハーリーの様子の写真があります。浦添広報誌乗っ取りか、市政50周年特集を狙ってか。浦添、毎月浦添市役所が発行する広報誌広報浦添の7月号のうち計2ページが何者かによって差し替えられていたことが28日分かった。発見されたのは、新聞記事風の記事を貼り付けたかのように見立てられた紙面2ページ。内容は名護市に関することが掲載されており、市政50周年に関することにも触れている。発見した浦添市広報担当職員によると、28日通常通り出勤し、納品された広報誌を確認したところ、市政50周年の1年前を記念して特集した計4ページのうち2ページの差し替えが発覚した。担当者は、鍵、まんまとしてやられた。このままでは終われないので、浦添としても何らかの形でやり返したい。名護市広報市民の広場、8月号を楽しみにしてほしい。とじ、と話している。現場には直筆の手紙も、現場には直筆と思われる便箋1枚にわたる手紙が置かれていた。以下、現場で見つかった手紙より全文。鍵、背景。浦添市の皆様、こんにちは。私は名護市の名護栄方、市公認キャラクターじゃ。まずは来年50周年おめでとうございます。なぜここに名護市のことが掲載されるんじゃと思うかもしれませんが、実は名護市も浦添市と同じく来年市政50周年を迎えるのじゃ。浦添市は1970年7月1日、名護市は1970年8月1日が誕生日じゃ。同じ年に生まれた同期生なんじゃな。ということで、名護市と浦添市では市役所の職員がコラボ企画を練っているとのこと。これを機会にちょっと距離はあるけど交流していきたいものじゃ。ちなみに名護ではこの紙面を持参した人にお得なサービスを市民が準備しているんじゃ。よかったらヤンバルドライブの際に名護市にフラッと寄ってみてはいかがじゃろうか。1970年名護栄方、とじ、抜粋終わり。今後、浦添市と名護市では総合的な協力をしつつ、2020年の市政50周年記念を祝し、コラボ企画を行うなど、両市を挙げて盛り上げていく予定だという。5月17日に発表された名護市の市政50周年公式ロゴ、イラストがあります。写真が2点あります。写真説明。名護市の公認キャラクター名護栄方、定順則。撮影者不明。定順則は、清より陸遊縁起を琉球へ持ち帰り、1728年に名護紛り総持統名護栄方となる。写真に、浦添市職員が発見した手紙。6月28日浦添市役所提供。300年間町を見守る名護の貧富ガジュマル。昔から名護のシンボルとして親しまれている貧富ガジュマル、市街地の中心に位置し、樹高19メートル、推定樹齢300年、毎年さまざまなイベントがガジュマル付近で開催され賑わいを見せている。ガジュマルの写真があります。名護市を位置づけた沖縄地図があります。名護ってまあよ、ここよ。浦添から高速で57分、女子空手個人組手比嘉、浦添高校県内ベスト4、絶対勝ちたい。生まれ故郷の名護で開催県高校総体2019。名護、全国高等学校総合体育大会 空手道競技の沖縄県予選が6月1日から3日にかけて名護市の21世紀の森体育館で行われた。個人組手女子では比嘉ゆとり、浦添高校3年名護出身がベスト4に入り、8月に同会場で開催されるインターハイへの切符を手にした。兄の影響で幼稚園の頃より競技を始めた。名護市の中学を卒業後、空手の名門校である県立浦添高校に進学し、厳しい練習に耐え、次第に頭角を現していった。生まれ故郷で開催される大会なので、絶対に出場すると誓い練習を重ねてきた。出場が決まりとても嬉しい。本番でも練習の成果を発揮したいと意気込みを語った。試合終了後、インタビューに答えた比嘉ゆとり。浦添高校、名護市出身。顔写真があります。ホームスイートホーム。大迫力、4000年前の奇跡。国指定重要文化財。歌謡僧の終局。名護市テニア71、大城祐樹34歳。名護市東海岸のテニア川河口から番崎にかけての海岸で見られる終局、およそ3、4000年前のタービタイトと呼ばれる砂岩と泥岩の5層からなる地層。平成24年9月に国の天然記念物に指定された。名護の東海岸を訪れる上では外せないスポット。歌謡僧の終局の写真があります。7号コラム。国指定重要文化財塚山酒造所施設。昭和3年国頭郡初の泡盛酒造所として創業された塚山酒造所。第二次世界大戦の戦火を免れ、県内では唯一戦前の姿を残す酒造所でした。2012年に国の重要文化財に指定され、7年間の修復工事を経て、今も営業が続けられています。工場見学もできますので、名護にお越しの際はぜひお立ち寄りください。写真が2点あります。2017年、7年間の修復工事を終えた塚山酒造所施設。毎年フォークソングイベントも開催されている4月9日のイベントの写真。
6ページ、7ページ。祝日本遺産認定。沖縄県那覇市浦添市。ストーリー。琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な琉球料理と泡盛、そして芸能。浦添市は14世紀から中山の王都で琉球王国の礎を築いた歴史があります。また、浦添城跡や組踊りの創始者、玉城長君の墓、といった多くの史跡と浦添市美術館が所蔵する琉球漆器など数多くの文化財があります。こうした歴史と文化財がストーリーに組み込まれ、沖縄県と那覇市とともに日本遺産に認定されました。日本遺産とは、日本遺産は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化、伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもので、2015年から始まりました。日本遺産は、ストーリーを構成する多くの有形、無形の文化財を一体的に活用し、国内外へ情報を発信することで、地域の活性化と観光振興を図ることを目的としています。ストーリー。沖縄県はかつて琉球王国と呼ばれ、独自の文化を形成してきました。首里城の守礼の門の額に掲げられている通り、琉球は 種類の国、礼節を重んじる国として中国皇帝から派遣された殺風使など外国から来た賓客をもてなしました。もてなしの宴は国を挙げての重要な行事で、そこで差し出された宮廷料理や泡盛、宴を盛り上げた組踊りなどの芸能は今も沖縄の誇りとして県民に親しまれています。琉球王国時代に育まれた食文化と芸能は夜代わりの歴史を映しながら連綿と続く種類の心で受け継がれています。構成文化財一覧表、浦添市単独10件、那覇市単独14件、那覇市共同5件。名称1、浦添城跡浦添市。2、磯野高馬家浦添市。3、浦添城跡浦添市。4、牧港テラブの釜浦添市。5、浦添ヨードレ浦添市。6、浦添城の前の日浦添市。7、中上法政街道少年王の道浦添市。8、琉球交易構図屏風浦添市。9、旧首里城正殿章万国診療の鐘那覇市。10、久米村周辺の史跡旧跡那覇市。11、シーミー祭那覇市浦添市。12、ウサンミお供え物那覇市浦添市。13、那覇港周辺の旧跡那覇市。14、天日宮跡の石門那覇市。16、久米村600年記念碑那覇市。16、首里城跡那覇市。17、天日館跡那覇市。18、宇寒仙料理那覇市。19、琉球舞踊那覇市浦添市。20、組踊り那覇市浦添市。21、玉城長君の墓辺土名家の墓浦添市。22、式名園那覇市。23、お茶屋うどん跡那覇市。24、朱漆山水人物博へトゥンダー文他43件、琉球漆器浦添市。25、琉球泡盛那覇市。26、首里城銭倉跡那覇市。27、豆腐用那覇市浦添市。28、吉帆那覇市。29、首里城書院サスの間庭園那覇市。インタビュー、文化財課戸口正次。まずは市民の皆さんに足を運んでほしい。この度浦添市が沖縄県と那覇市とともに申請したストーリーが日本遺産に認定され嬉しく思います。浦添は琉球王朝の発祥の地であり、琉球王国を語る上では外せません。琉球の古い歌謡おもろでは、浦添が黄金より集まる根の国、エソの戦むい、エイソ王が夏に冬に主演を開く、豊かな国として描かれています。このような時代から続く文化財群をストーリーに加えることで、一層の厚みと広がりが加わりました。今後は沖縄県や那覇市、民間団体と連携して、国内外に浦添市の魅力を発信していきたいと思います。沖縄県那覇市浦添市のストーリーとこれを構成する文化財29件が文化庁の日本遺産に認定され、認定証交付式が行われました。知念悟那覇市副市長、玉城デニー沖縄県知事、竹本政権本市教育長、5月、東京国立博物館にての写真が掲載されています。その他に、中上法政街道、 少年王の道、組踊り、浦添踊れ、琉球初期の英祖王一族と琉球王国第二少子王党第七代目国王少年王一族の墓、浦添城の前の日、1597年に少年王の命により、浦添グスクから首里城までの道を整備した際の竣工記念碑、磯城跡。琉球国中山の王党として栄えた英祖王の生誕地、琉球開闢神話の奄美国より作られたグスクとの伝説も残る。磯の高宇墓、英祖の父祖代々の墓、崖の中腹の洞穴を利用し、その側面を石積みで塞いだ墓、県の有形文化財、建造物として指定を受けています。牧港テラブのガマ、浦添の港であった牧港に残る春天王にゆかりのある洞穴遺跡。伝説では12世紀後半に琉球に来た源為朝の子供が春天であったと伝わる。玉城長君の墓、辺土名家の墓、殺風市艦隊のための踊り奉行に任じられた玉城長君の墓。玉城長君は音楽、舞踊、セリフを総合的に取り入れた組踊りを創作しました。浦添城跡、13世紀に築かれ、14世紀には高麗系瓦葺きの正殿を中心に、石積み城壁で囲まれた大規模なグスク、城。その周辺には寺院や集落があり、後の王都、首里の原型がここで出来上がっていました。琉球交易構図屏風、浦添市美術館所蔵。琉球王国時代末期の那覇港周辺の様子を生き生きと描いた屏風です。首里城や中国から戻った新興船、薩摩役人の姿などが描かれています。朱漆山水人物箔絵、トゥンダー文、他43件、琉球漆器。琉球漆器は、琉球王国時代に殺風市の艦隊や中国、日本への信仰品として用いられていた、琉球王国を代表する美術工芸品です。浦添市美術館所蔵。その他に、浦添踊れ、磯城市、浦添美術館周辺の地図が掲載されています。8ページ、9ページ。話題がいっぱい中行くい。5月22日水曜、令和初、春の叙勲、瑞宝総功章受章。令和元年春の叙勲伝達式が沖縄県知事公舎で行われ、浦添ハイツ自治会の我部正義会長が地域総合功労と教育功労で叙勲、瑞宝総功章を受章しました。叙勲は多年にわたり各分野の業務に奨励し、功労が認められた人や長年にわたって公共の仕事などに従事し、功労があった方に内閣総理大臣から贈られる勲章です。我部会長は、関係する皆さんが喜んでくれて嬉しく思います。特別なことをしたつもりはないが、小さなことをコツコツと続けてきて受章したことは感慨深い。これからも今まで通り地域や人のために、積極的に貢献していきたいと意気込みを語りました。5月28日火曜、県勢初、駒日本一、輝く手だこ市民賞第45号の表彰式及び記念品の授賞式が市長応接室で行われました。受賞者の照屋玲さん、港川賞6年は、3月下旬に横浜市で開催された第6回全日本 駒技選手権大会の小学生以下の部で優勝し、県内初の日本一に輝きました。大会の3週間前に利き手を骨折する怪我に見舞われましたが、その怪我をものともせず、念願の優勝を果たしました。駒の谷も、剣玉などの特技を持つテリアさんは、将来はシルク・ド・ソレイユに入ってみんなを楽しませたいと笑顔で話してくれました。6月16日日曜、前田コーチの戦績から学ぶ。浦添グスク周辺に残る戦績を通して戦争の記憶を次世代に伝えていくために、前田コーチの戦績巡りが行われました。参加した106人は5班に分かれ、浦添歴史ガイドの説明を聞きながら、リーグ釜や和刈地、為朝岩を巡りました。戦争体験者から聞き取ったことを織り交ぜながらの悲惨な歴史の説明に、終始真剣に耳を傾けていた参加者からは、身近にこんなにもたくさんの釜があることを知らなかった。当時の状況を知ることができ、勉強になった。などの声が聞こえ、戦争の歴史認識を深めるとともに、平和の尊さを実感しているようでした。6月5日水曜、地域のために尽力、自治会長に感謝。自治会長退任者感謝状贈呈式が市役所で行われ、長年にわたり地域住民の福祉の向上と自治会の運営に尽力した自治会長8人に市長から感謝状が贈呈されました。松本市長は、住民の価値観や生活スタイルが多様化する中で、明るく住みよい地域づくりのために献身的に取り組んでいただきありがとうございましたと感謝の言葉を述べました。県営京塚団地自治会長を15年間務めた白堂勝子さんは、自治会長になって苦労したこともたくさんありましたが、子どもたちが親しみを持って声をかけてくれることがとても嬉しかった。これからも各自治会と市の発展向上のために頑張っていきたいと思います。と抱負を語りました。6月12日水曜、愛の声かけ一斉早朝コール作戦。希望と意欲に満ちたたくましい青少年の健全育成のため、愛の声かけ一斉早朝コール作戦が開催されました。平成13年からスタートしたこの運動は、青少年が思いやりと優しさを持って、心身ともに明るく、たくましく成長することを願い、市内各地で毎年行われています。メイン会場である内間交差点では、近隣の小中学校の生徒たちや自治会、民生委員など、たくさんの団体が参加しました。声かけ運動に参加した浦添高校ソフトボール部の皆さんは、挨拶で地域の皆が仲良くなり、犯罪のない社会になっていければ良いと思う、と笑顔で話し、交差点前を通る歩行者に元気いっぱい挨拶をしました。浦西中学校への米軍ヘリ部品落下事故に対する抗議・要請。6月4日、米軍普天間飛行場第3海兵師団第1海兵航空団所属の CH-53E ヘリコプターのプレードの保護テープが浦添市立浦西中学校のテニスコートに落下するという重大事故が発生しました。浦西中学校における事故をはじめ、普天間飛行場周辺において、米軍機による事故やトラブルが相次いでいることを踏まえ、今回発生した事故原因の究明と安全対策について真摯に対応し、再発防止を徹底して図るとともに、市民の安全の確保と市内 すべての学校施設の上空において、米軍機の飛行を行わないことを要望しました。事故後の浦添市の対応。6月4日火曜、15時30分、浦西中学校に上空からゴム状のものが落下、上空にはヘリが通過していた。17時30分、警察による現場検証。20時20分、浦西中学校において記者会見、学校対応。21時40分、松本市長、浦西中学校において再度内容確認。22時、沖縄防衛局が落下物を持ち帰る。6月5日水曜、16時、沖縄防衛局から報告、落下物は米軍ヘリの部品、ブレードの保護テープである。17時15分、報告を受け松本市長が記者会見。6月6日木曜、11時、松本市長、沖縄防衛局に対し抗議。14時、竹本教育長、沖縄防衛局に対し抗議。6月7日金曜、19時10分、浦西中学校において、父母に対し緊急保護者説明会。6月10日月曜、12時30分、竹本教育長より幼稚園、子ども園、小中学校、保護者に安全管理の徹底についての文書を発出。15時30分、松本市長、米海兵隊太平洋司令官に対し抗議。16時30分、松本市長、在沖米軍総領事館総領事に対し抗議。10ページ。はいさい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。災い、転じて福となれ。妻が家を出て3ヶ月が経過した。ご安心を。離婚でも、夫婦不仲でもない。妻が仕事で、宮古島への単身赴任となったのである。そこで、現在、我が家では、高齢の両親と私と、息子の4人暮らしとなり、望んだわけでもないが、一応すべての家事をこなさないといけなくなってしまった。嘆いていてもしょうがないので、妻不在の3年間を前向きに団結して乗り切ろうと、高校生の息子と話し、まずは家事の分担を行った。洗濯は息子。料理、台所系は私となったが、あとは、適当にやっていくことになった。基本的な戦略は、極力家事を減らす作戦だ。凝った料理はしない。台所も部屋もできるだけ汚さない。洗濯もためずにこまめに処理する。などなど。確かに苦労も負担も増えたが、いろんなことも気がつくようになった。寝る前に翌朝のゴミを準備し、クリーニングは割引がある曜日を狙い、スーパーのチラシや学校からのお知らせにも目を通すようになった。何よりも息子と買い物に行ったり、台所に並んだりと会話が以前よりも増えた。ところで、我が国の最大の課題は少子高齢社会の到来であると私は考えている。人手不足も増大する社会保障費も、消費税増税の話も、少子高齢化と無縁なわけではない。子供を産み育てやすい社会整備のために、国を挙げて保育費無償化や待機児童対策に取り組んでいるわけだが、私が考える最も効果的でコストパフォーマンスが良い少子化対策は、男性の家事・育児への参加だと考える。実は平成25年の厚生労働省の調査でも興味深い数字が出ている。夫が休日に家事・育児をする時間が長いほど第2子以降の生まれる割合が高くなる傾向があり、夫が家事や育児を6時間以上する家庭では全くしない家庭の約7倍にもなったという。 なるほど、男次第というわけか。男性諸君よ、日本男児も捨てたもんじゃないねと女性たちに言わせようではないですか。男性の家事育児参加率日本一の浦添市を目指し声を上げよう。鉢巻きではなくエプロン巻いて。市長手作りのお弁当の写真が掲載されています。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯。22品目、材料と調味料を一緒にスイッチオン。簡単、豆芽と鶏肉の煮物。材料4人分、鶏手羽元8本、豆芽 400g 4分の1玉、人参 80g 小1本、青ネギ 5g。 調味料、料理酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ2、三温糖大さじ2、めんつゆ小さじ1。栄養成分表示、1人当たりエネルギー287キロカロリー、タンパク質 16.3g、 脂質 13.1g、 炭水化物 21.9g、 食塩相当量 1.5g。 作り方、1、鶏手羽元はさっと洗って料理酒を軽く振っておく。2、豆芽は中綿を取って包丁で皮を剥いた後、一口大にカット。人参乱切り。青ネギ小口切り。3、炊飯器に1と2、青ネギ以外の材料と調味料を入れて炊飯器の炊飯のスイッチオン。4、小口切りにした青ネギは炊飯後、最後に入れます。梅石ポイント。暑い夏に火を使用しないで、でき、旬の夏野菜でビタミン C、鶏肉でしっかりタンパク質も取れるレシピです。冬には豆芽を大根に代替えしてもグッド。レシピ提供、生き生き高齢支援課栄養士、諸見里彩子。問い合わせ、生き生き高齢支援課内線、電話、3534。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム11。シェイ山口。ハワイ州オハフ島出身。2018年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属。アメコミュ、いつもすいません。閉まりかけたエレベーターに乗ろうとしている人を見て、とっさにドアを開けてくれた人がいました。開けてもらった人は、開けてくれた方に対して、ありがとうではなく、すみませんという言葉で謝意を伝えました。アメリカ人はこのやりとりについて、なぜ感謝の言葉、ありがとうではなく、謝罪の言葉、すみませんを使ったのか疑問に感じます。日本人とアメリカ人の感謝と謝罪に対する考え方は同じだと思いますが、上記のような状況では、日本人とアメリカ人の対応が異なってきます。日本人はドアを開けさせたことに謝り、一方アメリカ人はドアを開けてくれたことに感謝をします。すみませんという言葉は謝罪する時だけではなく、呼びかけや感謝する時にも使えるため、頻繁的に聞こえるアメリカ人にとっては、日本人を謝りすぎだと勝手に解釈してしまいます。日本人同士の場合、どの意味ですみませんが使われているかわかると思いますが、アメリカ人にはわかりづらいため、もっとはっきりと伝えることが大切です。例えば、何かしてもらったときには、すみませんではなく、ありがとうということで、相手も喜びますし、より良い関係を築くことができると思います。そして、 謝る必要がない時に謝らないということも大切です。なぜなら、謝れば謝るほど仲直りをするとき、あるいは真に謝罪したいときに謝罪の意味合いが薄くなってしまうからです。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 レインボー都市浦添の実現に向けて講演会と相談会、歌唱、性の多様性を尊重する社会を実現するための条例についての講演会相談会を行います。対象者、市民、企業、学校関係者、行政、関係者、市民団体等。参加費無料。申し込み、E メール、ファックスで事前申し込み、当日参加も可能です。日時、7月20日土曜日。第1部、講演会、午後2時から午後4時。第2部、相談会、午後4時30分から午後6時予定。講師及び登壇者、琉球大学法科大学院教授、矢野恵美氏、学識経験者、企業等より人選。会場、第1部、ハーモニーセンターホール。第2部、ハーモニーセンター2階研修室。詳しくは市ホームページをご覧ください。手凧市民大学公開講座、浦添、沖縄の歴史とその可能性、足元に眠る宝を掘り出す。かつて琉球の中心であった浦添の歴史や魅力、そこに眠る宝とは。日時、7月13日土曜日、午前10時から正午。場所、ハーモニーセンター。講師、上里隆氏、琉球歴史研究家、浦添市立図書館長。費用500円、定員100人。申し込み、7月12日金曜日まで。ただし、定員に達し次第締め切りします。手話通訳あり。浦添市消防本部、電話 875-0119。 救急報講習会、上級。助けたい、思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方。日時、7月20日土曜日、午前9時30分から午前11時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、7月19日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。 浦添市ゲートキーパー養成講座受講者募集。あなたの身近に悩みや問題を抱え、辛い思いをされている人はいませんか？大切な人の命を守るために、心の健康に役立つ知識や対応方法等を学びませんか？場所、保健相談センター2階大ホール。対象、浦添市民、市内在勤者、在学者。定員60人、先着順。全日程受講できる人。これまでの浦添市ゲートキーパー養成講座未受講者を優先。申し込み、8月2日金曜日まで。要予約。参加費無料。手話通訳あり。浦添市ゲートキーパー養成講座。 横軸に日時、内容、縦軸、回数。第1回8月9日金曜日午後7時から午後9時。自殺の現状とゲートキーパーの役割。自殺者の心理、自殺のサイン。打ち明けられた時の対処法。講師、平安義義氏。医療法人平安病院。法人統括委員長、臨床研修センター長。第2回、8月23日金曜日、午後7時から午後9時。傾聴法、リラクゼーション法、講師、金久充氏、臨床心理士。集団検診のお知らせ、8月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、7月3日水曜日から5日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話、889-6452。実施日、8月4日日曜日。場所、保健相談センター、ウェブ予約できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。親子の食育教室、日時、8月7日水曜日、午前9時30分から午後12時30分。場所、保健相談センター。対象、小学4年から6年生とその保護者。定員20人、10組。持ち物、エプロン、三角巾、手拭き用タオル。参加費無料。詳しくは市ホームページをご確認ください。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。子ども子育て問い合わせ。保健相談センター電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、7月19日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、7月16日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診、日時、7月7日日曜日、受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後12時45分から午後2時30分。後期、9から10ヶ月時、午前8時45分から午前10時30分。1歳6ヶ月時検診、日時、7月4日、18日、25日、前回、木曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時、7月3日、17日、24日、前回、水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分。これからパパママになる皆さんへ、出産準備。 問い合わせ、保健相談センター電話 875-2100、 マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体操コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、7月28日日曜日午前9時から正午。申し込み、6月28日金曜日から7月25日木曜日。妊婦歯科健診事業、歯・歯周病の診察、保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳に交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担、受診票が必要です。検診を受けて3000円相当の商品券、特産品をゲット。対象者、国民健康保険加入の30歳から74歳。令和2年3月31日時点。応募は1人1回まで。応募方法、1、ポイントカードをゲット。配布場所、浦添市保健相談センター市役所総合案内、市ホームページからダウンロード。2、100ポイントを貯めよう。60ポイント、特定健診受診。70ポイント、30代健康審査受診。雨季いずれかは必須項目。各20ポイント。健診結果に基づく保健指導を受ける。歯周病健診受診または歯科受診。各10ポイント。各がん検診受診。肺、胃、大腸、子宮、乳がん。健康づくりに関する事業に参加。3、応募しよう。ポイントカード、受診が確認できる。検診結果等。国民健康保険証を持参の上、保健相談センター窓口で応募。前期応募期間、10月15日火曜日まで。4、特典をゲット。抽選で80人に3000円相当の商品券、特産品が当たります。前期抽選日、10月16日水曜日。前期特典受け取り日、10月16日水曜日から11月1日金曜日。後期応募など詳しくは市ホームページをご覧ください。検診を受けて健康ポイントを貯めよう。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日、7月15日。月曜日、海の日は開館。開館時間、午前9時30分から午後5時。最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館。最終入館は6時30分まで。令和元年度第1期常設展。琉球漆器って何だろう？見て知って。楽しむ常設展。大人も子供も楽しめる内容で、琉球漆器の魅力を紹介します。漆の材料を使ったしおり作りも体験できます。100円。会期、5月26日日曜日から9月23日月曜日祝日。場所、常設展示室。観覧料、 高校生以下無料。一般200円。団体160円。大学生130円。団体100円。65歳以上160円。日英中音声ガイド貸し出し無料。毎週日曜日は当館学芸員による常設展ギャラリートークを開催します。ただし、他の催事と重なる場合は中止。浦添市立図書館、電話 876-4946、休館日、毎週月曜日、8月11日、山の日、13日、火曜日。英語のお話し会、日時、7月9日火曜日、午後4時から午後4時30分。アメリカシネマ上映会、ビッグヒーロー6、日時、7月14日日曜日、午後2時から102分。場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付きアニメ。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、7月21日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0から2歳児とその保護者。定員、10組。要申し込み。先着順。まちづくり活動募集中。新馬ネットワーク大成ホーム協力事業令和元年度市民の夢応援プロジェクト第19回浦添市まちづくりプラン賞。参加するまちづくり地域の活動を支援します。市民の皆様のアイデアを浦添市のまちづくりに生かして夢を実現してみませんか。ワクワクする提案をお待ちしています。募集期間、6月28日金曜日から7月19日金曜日。公開プレゼンテーション、日時、8月10日土曜日、午後1時から午後5時予定。会場、ハーモニーセンターホール。活動期間、令和元年9月13日金曜日予定から令和2年2月29日土曜日。問い合わせ、市民共同男女共同参画ハーモニーセンター。電話 874-5711、 ファックス 874-5890、 E メールsimnkyod@city.uraSOE.lg.jp 児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。以上、12ページから13ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
夏休みイベント2019。今年もイベントいっぱい、浦添市の夏休み。夏休みが待ち遠しい時期になり、子どもたちもワクワクそわそわ。浦添市では夏休みをさらに盛り上げるいろいろなイベントを開催予定。夏休みの宿題に、家族の思い出に、最高の夏休みになりそうな予感。浦添フードパーク&キッズアクアパーク。浦添の美味しいお店が大集合する浦添フードパークと、 ウォータースライダーやビッグプールなど多数のプールで遊べるキッズアクアパークが同時開催。7月20日土曜日、21日日曜日。場所、ANA スポーツパーク浦添。問い合わせ、浦添市観光協会。電話 874-0145。詳しい情報は浦添ナビで検索。浦添美術館。問い合わせ 879-3219。 休館日毎週月曜日。7月15日月曜日海の日は開館。全教室最初の20分は常設展を見学します。申し込み7月2日火曜日から21日日曜日。申し込み用紙、はがき、ファックスで受付。電話不可。申し込み用紙は美術館ホームページからダウンロードできます。美術館、市役所1階ロビー、図書館で配布。申し込み多数の時は、浦添市民優先、抽選になります。当選者のみに電話連絡します。魔法の美術館。魔法のような体験型アート展。子供も大人も夢中になれる光とアートの世界をお楽しみに。企画展、7月13日土曜日から8月25日日曜日。場所、企画展示室1から3、行動。閲覧料、一般1000円、前売り800円。小中高生800円、前売り600円。3歳以上から未就学児300円、前売り200円。市内3歳から未就学児は保護者同伴で市在住が証明できるものを提示すると無料。マーブリング内輪作り教室。マーブリング技法で模様をつけた内輪を作ります。8月7日水曜日午後1時40分から午後4時。場所、実習教室に。講師、美術館学芸員。対象、小学生。定員12人。参加費200円。宝箱を作ろう。木箱に絵の具やキラキラ光る素材を使って模様を描き、オリジナルの宝箱を作ります。8月8日木曜日。午後1時40分から午後4時。場所、実習教室に。講師、久保玲美氏。デザイナー。対象、小学生。定員12人。参加費300円。動物王冠を作ろう。厚紙や色紙を使って動物の形をした王冠を作ります。8月8日木曜日。午前9時40分から正午。場所、実習教室に。講師、子供アートラブ種。対象、小学生。定員12人。参加費200円。浦添市立図書館。問い合わせ 876-4946。 休館日毎週月曜日。7月15日月曜日海の日。8月11日日曜日山の日。8月13日火曜日は休館。申し込みが必要なイベントは図書館カウンター、移動図書館図書丸で受付。電話受付か。国立劇場沖縄共催組踊り上演300周年記念パネル展。夏休みの宿題に組踊りについて調べてみませんか。7月6日土曜日から9月5日木曜日。場所、浦添市立図書館。図書丸お話会。巡回先でお話の木の会による絵本の読み聞かせ等を行います。7月24日水曜日、25日木曜日、26日金曜日、8月2日金曜日。7月24日水曜日午後3時30分から西原児童センター。 7月25日木曜日午後3時40分から京塚ゆいまるセンター。7月26日金曜日午後3時30分から上森小学校。8月2日金曜日午前1時30分から内間小学校。夏休み子ども映画会、子どもから大人までどなたでもご覧いただけます。7月25日木曜日、8月8日木曜日午後1時30分から午後2時、場所2階視聴覚室。7月25日木曜日、嫌だ嫌だ他3つ。8月8日木曜日、化け物使い他3つ。図書館探検隊、普段は入れない閉館書庫や図書丸を探検することができます。8月7日水曜日午前11時から午前11時45分対象小学校2年から6年生定員12人要申し込み先着順。申し込み7月24日水曜日から8月4日日曜日。定員12人要申し込み先着順。 JICA 沖縄センター共同企画、外国語絵本を作ろう。絵本を作りながら外国語を学ぼう。7月27日土曜日午前10時から正午。場所 JICA 図書資料室。対象市内在住小学校3から6年生定員10人要申し込み先着順。申し込み7月13日土曜日から18日木曜日。夏休み1日図書館員、図書館業務JICA 図書資料室業務体験をします。8月1日木曜日午前8時30分から午後4時。場所浦添市立図書館 JICA 沖縄センター。対象市内在住小学校4から6年生定員4人、応募多数の場合は抽選。保険レクレーション保険加入必要。申し込み7月9日火曜日から18日木曜日。当選者発表7月19日金曜日、館内及び図書館ホームページに受付番号を掲載。夏休みアメリカ司書のお話し会、空飛ぶ絨毯スペシャル、アメリカ司書による絵本の読み聞かせを行います。8月10日土曜日午前11時30分から正午。場所語りの部屋。キッズイングリッシュ上映会、どなたでもご覧いただけます。英語音声日本語字幕付き。ファンタスティックビーツ&ウェアトゥファインドゼム。8月18日日曜日午後2時から133分。場所視聴覚室。浦添市立中央公民館、問い合わせ879-5503、ファックス879-5530。休館日12月28日から翌年1月3日。申し込み、電話、ファックス、公民館窓口。電話、窓口対応、午前8時30分から午後5時15分。土日祝日は申し込み、問い合わせ対応できません。詳細については市ホームページをご確認ください。親子で作ろう沖縄料理。1. 油脂豆腐。石臼や新名ナービーを使って大豆から油脂豆腐ができるまでを体験します。7月27日土曜日午前10時から正午。場所中央公民館3階ホール。対象市内在住在学の小中学生と保護者。参加費350円1人につき。定員先着20組40人程度。持ち物エプロン三角頭巾。申し込み7月8日月曜日 午前8時30分から定員に達し次第締め切ります。7月23日火曜日以降のキャンセルは材料費をいただく場合があります。ご了承ください。2、沖縄そば。手打ちで麺を作り、沖縄そばができるまでを体験します。8月17日土曜日午前10時から正午、場所中央公民館2階料理室、対象市内在住在学の小中学生と保護者、参加費500円、1人につき、定員先着15組30人程度、持ち物エプロン三角頭巾、申し込み7月29日月曜日午前8時30分から定員に達し次第締め切ります。8月13日火曜日以降のキャンセルは材料費をいただく場合があります。ご了承ください。夏の親子星空教室。木星や土星などを望遠鏡で観測し、夏の夜空を通して天体への興味関心を高めます。7月21日日曜日午後7時から午後9時、場所歴史に触れる館、浦添市港川、対象市内在住在学の小中学生と保護者、参加費無料、定員先着15組30人程度、持ち物水筒懐中電灯筆記用具、動きやすい靴服装での参加、申し込み7月8日月曜日午前8時30分から定員に達し次第締め切ります。雨天時は中央公民館、台風時は順延。浦添グスクを描こう水彩画教室全2回。浦添グスクの歴史を学び、風景、植物、自然と触れ合いながら水彩画でスケッチをします。対象市内在住在学の小学4から6年生中学生、参加費200円、定員先着20人、持ち物筆記用具、絵の具、水筒、帽子、歩きやすい服装、靴、申し込み7月8日月曜日午前8時30分から定員に達し次第締め切ります。1回目、浦添グスク探索下書き、保護者同伴。7月31日水曜日午前10時から正午、雨天時は中央公民館、場所浦添グスク、浦添小学校地域連携室、浦添小学校内、集合場所午前9時50分浦添ヨードレ館。2回目水彩画で仕上げる、8月2日金曜日午後1時から午後3時、場所中央公民館2階視聴覚室、養蚕絹織物施設サンシルク、問い合わせ電話 943-3469、 休館日月曜日、月曜日が祝日の場合は開館、場所浦添市以南西 1-7-2、 申し込み電話で事前予約が必要となります。受付時間午前9時から午後5時、月曜休み。夏休み子ども自由研究 in サンシルク。7月28日日曜日。1、蚕の糸を使ったランプシェード作り3回。1、午前10時30分から。2、午後1時から。3、午後2時30分から。対象小学生、参加費1000円、定員各12人。2、木織体験6回。1、午前10時30分から。2、午前11時10分から。3、午後1時から。4、午後1時40分から。5、午後2時20分から。6、午後3時から。対象小学生、参加費700円。 8月24日土曜日、シルクショール草木染め体験2回。1、午前10時から。2、午後1時から。対象、中学生以上。参加費3500円。定員各10人。蚕の飼育観察で自由研究に活用しよう。蚕販売。300円。歴史に触れる館。問い合わせ、電話 874-9601、休館日、土日祝日、場所、浦添市港川 512-11、夏休み体験教室、古代人に挑戦、土器を作ろう。親子で土器を作ります。当日は制作のみ、作った土器は後日焼いて渡します。土器焼き見学できます。7月28日日曜日、2回開催。1、午前9時30分。2、午後2時。対象、市内在住小学生と保護者。参加費無料。定員、午前、午後各8組。服装、動きやすく汚れても良い服装。申し込み、7月8日月曜日から電話で受付。定員に達し次第締め切ります。土日を除く午前9時30分から午後5時。リサイクルプラザ、問い合わせ 861-3196、休館日、月曜日、祝日。7月16日火曜日は休館。場所、浦添市以南西 1-8-2。時間、午前10時から正午。午後1時から午後3時の1日2回講座です。申し込み、7月2日火曜日、午前9時から受付開始。電話、または窓口で受付開始。定員に達し次第締め切ります。4から6年生向けの講座ですので、1から3年生は保護者同伴でお願いします。夏だ、プラザだ、エコ体験。夏休みエコチャレンジウィーク期間7月23日火曜日から31日水曜日。7月23日火曜日、先折りでコースター作り。参加費360円、定員各12人、持ち物特になし。7月24日水曜日、布遊び。参加費210円、定員各15人、持ち物、裁縫セット。7月25日、木曜日、夏のスノードーム。参加費210円、定員各10人。持ち物、蓋付き瓶、小さい人形、ビーズなど。7月26日金曜日、デニムでミニバッグ作り。参加費360円、定員各10人。持ち物、縫い針、ハサミ。7月27日土曜日、葉っぱのクラフト昆虫作り。参加費100円、定員各10人、持ち物特になし。7月28日日曜日、古紙で昆虫切り絵。参加費360円、定員各20人、持ち物工作用のよく切れるハサミ。7月30日火曜日、サンゴ礁のお魚作り。参加費260円、定員各10人、持ち物特になし。7月31日水曜日、コッパでクラフト。参加費360円、定員各10人、持ち物特になし。夏の環境学習講座全5回、自然環境パネル展。浦添の環境スポットを見学、体験します。講座の内容を環境学習ノートとして取りまとめます。自由研究に活用できます。対象、市内在住在学の小学3から6年生程度、定員30人、先着順。参加費無料、 障害保険込み。申し込み、7月1日月曜日から26日金曜日まで。電話、ファックス、メールで受付。株式会社沖縄環境科学研究所。電話 893-8444。ファックス 893-8446。メール eco-u@nirai.ne.jp。 7月28日日曜日、浦添の歴史文化巡り。8月4日日曜日、産後養殖センター見学、カーミージー自然観察会。8月7日水曜日、ゴミ処理浄水場見学。8月11日日曜日、浦添大公園自然観察会。8月18日日曜日、まとめ修了式。自然環境パネル展、7月8日月曜日から12日金曜日。場所、市役所1階ロビー。市内の環境マップやカーミージーの生き物たちをパネル展示します。大事な投票忘れずに。参議院議員通常選挙、投票日は7月21日日曜日の予定です。投票時間、午前7時から午後8時まで。浦添市で投票できる人、平成31年4月3日までに転入届出をした人、現住者含むで引き続き3ヶ月以上住所を有し、平成13年7月22日までに生まれた満18歳以上の人です。平成31年4月4日以降に県内外の他市町村から浦添市へ転入届出をした人は浦添市では投票できません。全住所の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、その市町村で投票できます。詳しくは、全住所の選挙管理委員会をお問い合わせください。期日前投票。投票日に仕事や投票区外への買い物、レジャーで投票所に行けない人、負傷、出産、身体障害などで歩行困難な人は、前もって次の2カ所で期日前投票をすることができます。第1期日前投票所、期間7月5日金曜日から20日土曜日、公示日の翌日から投票日の前日まで。期間内の土日祝日も期日前投票できます。時間、午前8時30分から午後8時。場所、浦添市選挙管理委員会、市役所議会棟1階。第2期日前投票所、期間7月17日水曜日から20日土曜日。時間、午前10時から午後8時。場所、三栄京塚シティ屋上のブルーのエレベーターホール。不在者投票、仕事や旅行などで市外に滞在している人は滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。事前に手続きが必要ですので、浦添市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。指定を受けた病院、施設などに入所中の人は、その病院等の管理者に申し出て不在者投票をすることができます。詳しくは浦添市選挙管理委員会事務局まで問い合わせください。郵便等投票、介護保険法上の要介護5、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で、障害の程度が要件に当たる人は、自宅等で郵便による不在者投票ができます。障害の度合いによっては該当しない場合もありますので、詳しくは浦添市選挙管理委員会事務局まで問い合わせください。代理投票、字の読み書きができないため、投票用紙に候補者の氏名が書けない人は、投票所で係員が代筆します。投票の秘密は守られますので、安心して申し出てください。投票所入場券、投票当日または期日前投票を行う際に持参してください。入場券がなくても、本人確認ができる身分証をご提示いただければ投票できます。 衆議院の解散等があったときなど、選挙期日が変更される場合があります。問い合わせ、浦添市選挙管理委員会事務局、直通 851-5058、代表 876-1234、内選 7161-7164。14から18ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
お知らせ募集。税金、保険、年金、後期高齢者医療制度加入者へ。問い合わせ、国民健康保険課、電話内線3712-3727。8月1日木曜日から被保険者証が切り替わります。新しい被保険者証の有効期限は、令和2年7月31日金曜日までです。被保険者証の色、ピンクは変わりません。新しい被保険者証は、7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。保険料の滞納者は、市役所窓口での切り替えです。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付。住民税非課税世帯、一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。減額認定証交付対象、1、低所得者、1、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。年金の控除額を80万円として計算。2、低所得者、2、世帯員全員が住民税非課税の人。低所得者1に該当する人を除く。入院の食事代、低所得者2の減額認定証を持っている人で、長期入院している人については、入院日数、91日以上が分かる書類などを持参して申請してください。食事代が軽減されます。申し込みは8月30日金曜日までにお願いします。限度額適用認定証交付対象、現役並み区分1と2の人は、限度額適用認定証を医療機関で提示すると支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。受付場所、国民健康保険課窓口。申請に必要なもの。1、後期高齢者医療被保険者証。2、被保険者本人の印鑑。3、代理人が申し込みをする場合は、代理人の印鑑。4、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証など。低所得者世帯への保険料軽減措置が拡充されます。均等割額の軽減。世帯主及び被保険者の所得水準に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。軽減割合5割の場合、基準所得金額33万円プラス、28万円かける被保険者証数、閉じ、以下。軽減割合2割の場合、基準所得金額33万円プラス、51万円かける被保険者数、閉じ、以下。8.5 割軽減については変更ありません。保険料の軽減割合が一部変わります。これまで医療保険料が9割軽減だった人、今年度高齢者医療保険料の保険料均等割が9割軽減から8割軽減になります。それにより年間の保険料額も変わります。平成30年度まで、9割軽減保険料4844円から平成31年度、令和元年度8割軽減保険料9688円、
非扶養者だった人の軽減、後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険などの非扶養者だった人は特別措置として保険料の均等割額が5割軽減、後期高齢者医療制度加入後2年間とされます。保険料に関する通知書を送付します。特別徴収の人、支給の際に年金から保険料が転引きされます。申し込みにより口座振替に変更することができる場合があります。普通徴収の人、納期内に納付通知書に指定された金融機関で納めます。口座振替で納めることもできますので、最寄りの金融機関で申し込みください。普通徴収の保険料の納付は7月からです。国保税納付書のコンビニ取扱い期限、問い合わせ国民健康保険課、電話内線3724と3725。通常の納付書は納税者の利便性を考慮し、納期限が過ぎた場合でもコンビニ取扱い期限内は使用できるようになっていますが、その場合は納期限後の納付の扱いとなりますので、次の点にご注意ください。 1. 督促状が送付されることがある。 2. 令和2年度の保険証更新で郵送での交付対象世帯から外れることがある。滞納がある世帯や納付が遅れた世帯は窓口での交付となります。18歳未満の加入者分は郵送。令和元年度国保税納期限は納税通知書を参照ください。低所得者世帯にかかる国保税の軽減措置の拡充、問い合わせ国民健康保険課、電話内線3724と3725。令和元年度から国保税の被保険者均等割額と世帯別平等割額の5割と2割の軽減が次の通り拡充されます。ただし世帯員に所得申告をしていない人がいる場合は軽減が適用されません。軽減割合、令和元年度基準金額の順に読みます。7割、33万円以下。5割、33万円プラス中括弧丸括弧国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数丸括弧閉じかける28万円中括弧閉じ以下。2割、33万円プラス中括弧丸括弧国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数丸括弧閉じかける51万円中括弧閉じ以下。国保税を口座振替登録されている世帯へ、問い合わせ国民健康保険課、電話内線3724と3725。口座振替登録世帯へは原則納付書を同封していません。納付書での納付を希望する世帯や口座からの引き落としができない世帯は早めに国保課までご連絡ください。なお、口座振替の対象は第1から8期のみで、それ以外の随時課税分や平成30年度以前の課税分については口座振替のご利用はできません。国保税の付加限度額の改正、問い合わせ国民健康保険課、電話内線3724と3725。令和元年度から国保税の医療分の付加限度額を変更し、財政健全化を図ります。支援分、介護分の付加限度額に変更はありません。付加限度額改正後、医療分付加限度額61万円、令和元年度国民年金保険料の一般免除申請の受付を今月から開始します。 問い合わせ市民課、電話内線3111から3116まで。令和元年度の保険料は月額16,410円です。納めることが難しいときは申請することで保険料の全部または一部の納付が免除できる制度があります。なお、過去の免除申請時に継続申請を希望されていると申請が不要になる場合があります。申請ができる期間、令和元年度分から遡って2年1ヶ月前まで。対象、国民年金第1号被保険者、学生及び産前産後期間のある人は別制度あり。審査基準、1または2に該当。1、本人、配偶者、世帯主の平成30年中の所得が一定額以下。2、災害、失業、事業の廃止等の事由。地域包括支援センターのご案内。地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。地域包括支援センターは高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で生活ができるよう支援するための拠点です。介護に関する悩みや心配事のほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。私たち専門職が連携してさまざまな相談に対応します。チームアプローチとして、主任ケアマネージャー、生活支援コーディネーター、認知症地域支援推進員、保健師または経験のある看護師、社会福祉士が皆さんの相談に対応します。地域包括支援センターが行っている主な支援、自立した生活ができるよう介護要望を進めます。要支援1、2および総合事業対象者の人の介護予防ケアプランなどを作成して効果を評価します。介護に関する悩みなどさまざまな相談に応じます。介護が必要な高齢者やその家族のために介護に関する相談のほか、福祉や医療などさまざまな相談を受け付けています。高齢者の皆さんの権利を守ります。消費者被害などへの対応、成年後見制度の利用支援や高齢者の虐待防止や早期発見、早期対応などに取り組みます。中西中学校区、地域包括センター、人、電話 917-2268、浦添中学校区、地域包括支援センター、サットン、電話 877-3103、港川中学校区、地域包括支援センターミナトン、電話 876-3710、 上森中学校区、地域包括支援センターティダ、電話 870-0150、 浦西中学校区、地域包括支援センターユイマール、電話 917-5320。お住まいの地域によって相談先が異なります。年金を受けるとき、免除が承認された期間は年金の受給に必要な期間に含まれます。ただし一部免除の場合は減額された保険料を納付しないと未納となり、年金の受給に必要な期間には含まれません。暮らし、環境、福祉。浦添市新クリーンセンター整備基本計画案に対する意見募集。問い合わせ環境保全課、新クリーンセンター建設室、電話内線3222。パブリックコメント、意見を求める案件、浦添市新クリーンセンター整備基本計画案について。募集期間7月12日金曜日まで。応募資格、次のいずれかに該当する人。1、市内に住所を有する人。2、 に市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体、3、市内の事務所または事業所に勤務する人、4、市内の学校に在学する人。案の公表閲覧方法、1、市ホームページ、2、環境保全課新クリーンセンター建設室窓口市役所5階、閲覧は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。意見提出書様式、環境保全課新クリーンセンター建設室窓口配布または市ホームページからダウンロードできます。提出方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。第69回社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力。問い合わせ福祉総務課、電話 876-1266。 7月は社会を明るくする運動の協調月間です。この運動は犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築くことを目的に法務省が主張しています。この運動の一環として社会を明るくする大会が開催されます。日時7月10日水曜日午後2時から午後4時まで。場所浦添市寺子ホール小ホール。申し込み不要。水道料金のお支払いは便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。問い合わせ水道部営業課、電話 877-8460。 水道料金は2ヶ月ごとに検診し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは次の1から3を準備して直接金融機関の窓口で手続きを行ってください。1、預金通帳。2、通帳の届け出印。3、お客様の水道番号がわかるもの。納付書、検診のお知らせ等。口座振替日は検診月の翌月の20日、土日祝日にあたる場合は翌営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により開始月が変わる場合があります。対象金融機関、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行。水道料金の再振り替えは行っていません。なお転居や口座を廃止した場合は新たに手続きをお願いします。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時7月23日火曜日午後2時から午後5時まで。毎月第4火曜日。場所市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。子育て教育、母子及び父子家庭等医療費助成の現況届け。問い合わせ子ども家庭課、電話内線3612。母子及び父子家庭等医療費助成の受給者は受給資格確認のため現況届けが必要です。この届け出がない場合、11月以降の医療費助成が受けられなくなります。今年度から有効期間が変更となりました。現在お持ちの証書は、令和元年7月31日から 令和元年10月31日まで有効となります現教時に証明の期間変更処理があります。なお児童扶養手当平給者の現教届は8月中に行います。受付期間7月3日水曜日から24日水曜日まで、土日祝日を除く。受付時間午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時まで。受付場所子ども家庭課。所得の申告がまだの人は現況届を提出する前に所得の申告及び確認をお願いします。必要書類は自宅に送付される通知書をご確認ください。文化・スポーツ気軽にクラシックコンサート。問い合わせ浦添市文化芸術振興事業実行委員会文化スポーツ振興課内。電話内線6163と6164。プロの音楽家が市内自治会を回るコンサートです。身近な公民館で素敵なクラシック音楽をお楽しみください。日時7月28日日曜日午後4時開演。会場午後3時45分。場所浦添グリーンハイツ自治会。入場料無料。演奏内容弦楽四重奏。国立劇場沖縄友の会会員募集。問い合わせ国立劇場沖縄。電話871-3350。国立劇場沖縄では友の会会員を募集しています。会員になると次のような特典があります。国立劇場沖縄自主公演入場券の先行発売。友の会開放誌を年4回お届け。会員対象の講演会バスツアーなどのご案内等。費用1年目入会時2000円、入会金1000円プラス年会費1000円。2年目以降、更新時1000円、年会費1000円のみ。申し込み方法、電話で申し込み。その他、臨時職員募集。問い合わせ、職員課人事係。電話、内線2061。資格を要しない者。一般事務、建築職、土木職。資格を要する者、保育士、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士または社会福祉主事、技術職、測量司法有資格者、一級観光時施工管理技師有資格者、技術職臨床心理士ほか、賃金、一般事務、日額6456円、建築職及び土木職、資格等に応じて決定します。保育士、日額1万円、短時間勤務は時給1077円、社会福祉士、日額9351円、介護支援専門員、日額9351円、技術職、資格等に応じて決定します。技術職臨床心理士1万円など。通勤手当日額100円、通勤距離が2キロ以上の人。任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年。受付期間年間を通し随時受付。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し職員課人事係、市役所8階へ提出または郵送。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからダウンロードできます。欠員の状況により採用されない場合もあります。祝令和最初の夏、2つのサマーで運開き。今年のサマージャンボ宝くじは、一等前後賞合わせて7億円、一等5億円かける20本、前後賞各1億円かける40本、発売総額600億円、 20ユニットの場合、同時発売サマージャンボミニは1等前後賞合わせて5000万円、1等3000万円 ×40 本、前後賞各1000万円 ×80 本、発売総額240億円、8ユニットの場合、発売期間7月2日火曜日から8月2日金曜日まで、抽選日8月14日水曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりのために使われます。宝くじは宝くじ売り場等で購入してください。インターネットでも宝くじが購入できるようになりました。詳しくは宝くじ公式サイトをご確認ください。問い合わせ財政課内線2112。在日米軍従業員の事前募集、問い合わせ独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構エルモ沖縄支部管理課、電話 921-5532。 応募資格沖縄県在住の満18歳以上の人。応募方法、インターネットまたは窓口のいずれか1回の応募で有効。インターネット年中24時間受付、窓口応募午前9時から午後5時30分受付、土日祝日及び年末年始を除く。手だこレディー募集、問い合わせ浦添商工会議所、電話 877-4606、 問い合わせ市民生活課、電話 876-1248。テダコレディは浦添市の代表として市内外における公式行事への参加や他市町村への親善大使として赴くなど、相互の友好と理解を深める活動をします。募集要件1、市内に3ヶ月以上在住者または市内事業所で勤務する者。2、18歳以上の女性で未婚・既婚は問わない、高校生は除く。3、現テダコレディから引き継ぎ以降約1年間主催者の指示で公式諸行事に参加できるもの。商品1、第1次合格者全員へ参加賞あり。2、テダコレディ3人へ賞金副賞あり。募集期間8月1日木曜日から30日金曜日午後5時まで。申請方法など詳しくは7月下旬頃に浦添商工会議所および市のホームページに掲載しますのでご確認ください。自衛官等募集、問い合わせ自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話 863-5280。 自衛官等を募集します。ホームページhttp://www.mod.go.jp/gsdf/jiekanbosyu/。 種目航空学生、航空要員、受験資格高卒見込みを含む、21歳未満、受付期間7月1日から9月6日まで、試験日1時、9月16日。航空学生、海上要員、受験資格、高卒見込みを含む、23歳未満、受付期間7月1日から9月6日まで、試験日9月16日。一般層候補生男女と、自衛官候補生男女は、ともに受験資格、18歳以上、33歳未満、受付期間7月1日から9月6日まで、試験日、9月20日、21、22日、いずれか1日。プレミアム付き商品券を販売します。10月予定の消費税引上げによる住民税非課税の人、 子育て世帯の消費に与える影響緩和の一つとして、プレミアム付き商品券を販売します。対象者には市から案内を郵送します。購入対象者1、2019年度で住民税非課税の人、住民税課税者と生計を同一にする配偶者、扶養親族及び生活保護受給者などは除く。7月に申請書を郵送します。申請書を審査後、該当者には商品券の購入引換券を郵送します。販売上限額、1人につき2万5千円分の商品券を2万円で販売。販売は利用可能額5千円、販売額4千円を1人につき5冊まで。2、2016年4月2日から2019年9月30日の間に生まれたお子さんのいる世帯の世帯主。2016年4月2日から2019年9月30日の間に生まれたお子さんのいる世帯の世帯主。9月以降に商品券の購入引換券を郵送します。申請は不要。販売上限額。対象となる子1人につき2万5千円分の商品券を2万円で販売。販売は利用可能額5千円、販売額4千円を子1人につき5冊まで。10月1日火曜日以降販売開始予定。利用可能店舗、浦添市内の店舗を対象に予定しています。9月中旬頃にお知らせいたします。問い合わせ、プレミアム付き商品券担当室、電話 876-9530 直通。編集後期、全国広報コンクールで広報浦添が入選したので、先日北九州市に行って表彰を受けてきました。自分たちの町と向き合い、日々走り回っている全国の広報担当者の目はキラキラ輝き、町を思う熱い心でいっぱいでした。日々の広報の取り組みの積み重ねの結果、また来年あの場所に参加できたら嬉しい。植えず。石川県に嫁いだ友人がたまたま表紙撮影の日に気を気するとのことで参加してもらいました。撮影に参加してもらった人の中に偶然友達がいたり、地元が一緒だったり、地元ネタで話も盛り上がりました。表紙の写真も、はい、チーズではなく、浦添大好きとみんなで声を合わせた一枚。浦添への愛伝わりましたか？内間。名護市との広報誌コラボはいかがでしたか？突然でびっくりした方も多いのではないでしょうか。7月号をもって名護市にお出かけするとサービスもあるようですね。広報誌は市町村や担当者によって内容やデザインも様々で面白いです。いろいろなコーナーなども参考にして、広報浦添でもワクワクすることができたらいいなと思います。棚原。浦添の日本遺産をお散歩だ。心の俳句。この度浦添市が日本遺産に認定されました。市民でも磯野高尾墓や玉城町君の墓など行ったことがない人も多いのでは。モノレールも浦添まで延長されます。これを機会に浦添から那覇まで日本遺産のストーリーになぞった旅をしてみてはいかがでしょうか。上原。今回駒の取材をしましたが、照屋さんの実力に圧巻でした。私も小学生の頃、放課後通っていた学童クラブで毎日駒やけん玉に熱中していたのを思い出しました。駒にはいろんな技があって、とても面白いおもちゃだなぁと改めて感じました。これを機に駒回しを始めてみようと思います。日が。以上、19ページから23ページまで、音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、 浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。